はい、お疲れ様です。壁壁っていう話を散々したんですけども、壁をねいい方向に変える人ももちろんいるわけです。で、先日ですね、たまたま、来た本がですね、リーダーシップにおける、心の壁の取り方とか向き合い方っていうテーマでも私の大好物でした。その中でいい例がいくつかあったんで、それを紹介していきたいなと思います。ですね、リブートっていうジェリー・コロンナっていう人の本ですね。CEO に助言を、 CEO ウィスパラーなんですって。 CEO に助言を与えるっていうのがお仕事の方らしいですね。で、これ一般の人が読んだらもうクソつまんない本だと思いますけれども、私はわかるわかるっていう感じで、非常に興味深く拝見しました。で、その中のですね、まあ、これ多分書店で売ってないし、Amazon にも出ないと思います。売れない本なんで、なんだっけ、ダイレクト出版でも売れる本だとアマゾンにまで流出するんですけど、これ多分ね売れないと思います。ややこしいんで。なんで、もうここだけで多分皆さんはもう触れることないと思うんで、ちょっとガチで聞いていただければと思います。まずですね、キャンプをした時に、ある CEO がいらっしゃってね、で、なんでもこんなめんどくさいこと、こんなキャンプ出なきゃいけないんだみたいな、どうせ自分と向き合いとか言うんだろめんどくさいみたいなことをわーわーわーわー言ってる方がいて、で、この CEO ウィスパラーの方がですね、聞いたわけです。あなたが恥だと思ってることを話してくださいと。そしたら、その文句ばっかり言ってた CEO がですね、顔を上げて、その目には厳しい人生の痛みが感じられた。10代の時、俺は家を飛び出しましたと、彼は涙を流した。そして酒を飲むようになり、高架橋の下で暮らすようになりました。で、その夜のこと、そして心に誓ったことについて話してください。私、これ、CEO ウィスパラーですね、が促した。すると彼はハッとした。その目を問いかけていた。どうして知ってるんだと。で、そこから彼が言うのは、雨が降って寒くて、で、二度と凍えたり腹を空かせたり孤独になったりする前と誓ったという話だった。私はうなずいた。彼が自分自身について理解を深め始めたのが分かったということです。つまり、彼はですね、こんな研修めんどくさいとかわわわ言ってたけど、その10代の時にそういう辛い思いして、二度とこういうことにならない、そして、自分の従業員たちのそういう思いをさせないっていうのが潜在意識にすごく強く入っているにもかかわらず、それに、ね、やっぱり嫌な思い出だから向き合いたくなかったわけですよね。でもポイントはここで、嫌な思い出なんだけども、それをこの人はプラスに転換して多くの人をちゃんと幸せにしてるわけですよね。で、この CEO ウィスパラーの人はそれに向き合って理解しなさいと言ったわけで、彼は、成功した後だから、その、ね、ひもじくて凍えてた自分、10代の自分を後からだけ優しく包むことができたわけですよね。で、自分の企業理念ってこれなんだっていうことに再度気づけて、その後非常に研修も良かったし、会社も人間関係が良くなったという話が書かれていました。こういう人いますよね。動機はそれなんだけど、途中で忘れちゃうんだけど、潜在意識には残ってるわけですよね。はい。あとね、こういう方もいたということなんですけども、ある合宿の時に、やっぱね、恥ずかしい体験について話してくださいってこの人必ず聞くんですよね。これ私もやろう。ある CEO の女性にですね、恥ずかしい体験について教えてくださいと、聞いたところ、その女性はですね、中学時代のことですということで、1年間ずっと中学校のトイレの個室でお昼を食べていました。私をからかう子たちから避けるため、からかう子たちを避けるためですと。で、この人にとってはトレイシーなんらしいですけど、昼食は屈辱、悲しさ、痛みを意味していたと。唯一の安心は一人ぼっちになることだったということで、涙を流してすすり泣いたと。で、その後に、この CEO ウィスパラーはですね、彼女に聞きましたと。トレイシー、あなたの会社は何をしてるんですかと。そうすると、トレイシー何をしてるんですかと。会社の使命は何ですかと聞いたら、トレイシーは栄養豊富な昼食や軽食を他のスタートアップ企業に届けていますと答えて、で、追加でそれはなぜ重要なのですかと彼女が聞いたわけです。そうすると、働いてる人たちがデスクから立って一緒に昼食を取れるように、昼食が苦痛ではなく楽しいになることになるように、一人ぼっちにならなくて済むように、みんなが安心できるようにということです。この人もね、結局その、ティーンエイジャーの時に経験した辛いことを、辛いことで終わらせないで、使命に昇華したんですよね、ちゃんと。で、それを、企業の、無意識に企業の、 コンセプトの中に入ってたわけです。だけどこれ何が言いたいかっていうとですね、 CEO の人たちって無意識にコンセプトにやっぱ入ってるんですよ、そういうのって。例えば私が、人生を変える、人生を変えるってずっと言ってたんだけども、言ってますけれども、それなんでかっていうと、やっぱ10代の時に自分の人生こんなもんなのかとか、他の人に比べて変わり映えのしない自分のその人生が嫌で嫌で仕方なかったわけですよね。でなんかこう浮遊してる、地に足つかなくて浮遊してるみたいな感じだったんで、それが、ね、私もビジネスのやっぱなんていうのかな、コンセプトに入ってるわけです。でそれに気づくことがすごく大事なんですよね。なぜかっていうと、これ YLU でもめっちゃ喋るんですけど、やっぱね、使命とかなぜ私がやるのかっていうことに気がついて商品を作ると、商品にそのエネルギーが乗るんですよね。そうすると商品を受け取った人の成功率が上がるんですよ。だからこれすごく大事なことだなというふうに思って、この本をふむふむというふうに読んでいました。だから最初言った通り、壁がないとね、この話って全然意味ないんですけど、もし壁を感じてるんだったら、そのね、昔の恥ずかしい思い出とかを思い出してみるのもありかもしれないですね。他にも例はあったかな。あったけどそんなに面白くなかったかな。私はまあいいなと思ったけど、まあ今日すごくこうなんていうか、今日この、 本を書いた人が言っていたのは、リーダーシップへの旅っていうのは言葉を発見する旅だと。で、人を解き放つ言葉の力を理解するということがすごく大事だというふうに書かれていました。やっぱね、言葉っていうのはすごく大事なんですよね。でなぜ大事なのか、説明はできます。今もちろんこの本を読んでさらに学んで、皆さんにお伝えすることができるんだけども、あえてここで説明をしないでおこうと思います。なぜなら、もし壁に、めちゃめちゃぶち当たっていたら、あれとあらゆること、できることベストを尽くしてやり尽くして、それでも壁越えられない何かにぶち当たっていたら、言葉ってすごく大事なんですよねって、今私が言ったことに、うんうんそうなんだよってめちゃめちゃうなずけてる、腹の底から理解できてると思うんです。もし言葉を解き放つのは大事なんだ、いいこと聞いたなって思ったとしたら、まだまだ壁にぶち当たってないと思います。世の中すべて結果を出すことじゃないし、令和の時代はね、結果という時代でもない。でも結果を出すというのはやっぱ通らなくてはいけない道だと思うので、そういった意味で向き合っていただければと思います。以上です。